バドミントンでネット祭は短くって、これ、まあ、定職みたいによく言われますよね。あなたも一度は聞いたことがあるかもしれません。でも、もし世界のトップ、例えばチェン・ユーフェイ選手とかアンセヨン選手、ああいうプレイヤーたちが実際の試合でその短いネットを、ほとんど掴まないとしたら、ちょっと驚きませんか？
ええ、驚きますね。
今日はですね、バドミントン教室フィニックス愛知さんの2025年9月8日付のオンライン教室レポートという、これがまた非常に示唆に富んだ資料がありまして、
はい、
これをもとに、なぜ一見すると有効そうな短いネットがトップレベルではむしろ避けられるのか、そのなんていうか真相にある戦略を探っていこうと思います。
ふー、
このレポートが特に面白いなと思ったのは、チェン・ユーフェイ選手とアン・セヨン選手の実際の試合映像をかなり詳細に分析していて、なぜ彼女たちは短いネットを打たないのかっていう、まさに核心に迫る問いを立てている点なんですよ。
なるほど、具体的な試合分析から入るわけですね。
そうなんです。ですから今回の私たちの、まあ、ミッションとしてはですね、その理由を解き明かして、常識とされているプレーに潜む見過ごされがちなリスク、それから勝敗を分けるかもしれないその真相の戦術眼、そしてそれらを見抜く観察力について、あなたと一緒に深く掘り下げていきたいなと。
ええ、それは非常に興味深いテーマですね。このレポート、その常識の裏側をついてくる感じが面白い。単なる技術の話じゃなくて、目に見えるものが全てじゃないよっていう物事の本質を見る、その観察眼がいかに大事かみたいな。
まさに
短いネットっていうすごく具体的なプレーを通して、もっと普遍的な学びがありそうな気がしますね。
ですよね。
ええ、では早速その中身を詳しく見ていきましょうか。
はい、お願いします。ではまず、多くの人が特に、まあ、バドミントンを始めたばかりの頃とかに抱きがちな常識からですね、レポートにもちょっと触れられてましたけど、小中学生の頃なんかはネット材にこう短く低くシャトルを落として相手を崩すのってすごく有効だったみたいな。
あー、ありましたね、そういう時期が。
そういう成功体験、あなたにももしかしたら心当たりがあるかもしれません。レポートのコーチも、子供ってネットすっごい短く出してさ、それで勝負してる子結構いると思うんですけどってコメントされてますしね。でもその成功体験がレベルが上がってくると、逆に足かせというか、いわば呪いみたいになっちゃうケースが少なくないと、このレポートはそう指摘してるんです。
呪いですか、なるほど。
だんだん短いの出すと不利っていうのが分かってくるんだけど、やめられないんだよねっていう、なかなか抜け出せない状況に陥る選手もいると。
あー、過去の成功体験が邪魔をするわけですね。
そういうことだと思います。そしてここからが今回の分析の、まあ、核心部分なんですけれど、チェン・ユーフェイ選手対アン・セヨン選手のラリーを分析した結果、ネット前での攻防において打たれたネットショットのなんと実に 90% 以上がですね、
90%、
ええ、私たちが想像するよりずっと深くサービスライン近くまで届くような長いネットだったというんですよ。
へえ。
レポートではもう短いの打つことあんまないと思っててね、 90% ぐらいも長いとかなりはっきり書かれてますね。
90% 以上が長いネット、これは本当に驚異的な数字ですね。あの、単なる偶然とかその試合に限った話とはちょっと考えにくいですよね。
ですよね。
明らかにその世界のトップレベルでは意図的に短いネットを避ける何か明確な戦略があるということを示唆してますよね。
うん。
なぜあえて短く打たないのか、ここに今回の探究の最も興味深いポイントがありそうです。
はい、ではそのなぜに迫っていきましょう。我々が、まあ、有効だと考えがちな短いネット、これをなぜトッププロは避けるのか、レポートが挙げている理由は非常に論理的で、なるほどなと思わされるものです。
はい、
まず第一の理由、これがカウンターのリスクが劇的に高まることだそうです。
カウンターですか。
ええ、少し考えればわかるんですけど、短く打つってことは相手も当然ネットに近い前のポジションでシャトルに触ることになりますよね。
まあそうなりますね。
で、相手のスキルが高ければ高いほど、そこからさらに短く、もっと厳しい角度のネットショットで切り返される危険性がぐっと増えると。
あー、なるほど。
自分がこう前に詰めたところを逆に鋭いカウンターで狙われて、一瞬で不利な状況に立たされてしまうと。
確かに。
レポートのコーチも具体例としてクロスネットで短く切っていくんですよ。で、それをさらに短く切られて不利になる、こうなっちゃうんですよね。 って説明していますね、
これ
が一つ目ですね。で、第二に、それが決定打になりにくいこと。
決定打になりにくい？
はい。短いネットで相手を崩して、よし次で攻撃だって思っても、トップレベルの選手が相手だとそう簡単にはいかないと。レポート内の映像分析でも、短いネットショットを打った後、実際に有利な展開に持ち込めている場面はほとんど観察されなかったそうです。
ほう。
むしろそこから相手に攻め込まれて守りに回るケースの方が目立ったというんですね。
逆効果になってしまうこともあると。
そうなんです。短時間の打った後に、じゃあうまく攻められてるかっていうと、映像を見ても今みたいにもう不利に回ってるでしょうという、かなり厳しい指摘がありました。なんか自分でチャンスを作ろうとしたショットが結果的に自分の首を絞めることになりかねないみたいな。
それは避けたいですね。
そして第3の理由が、対応時間が極端に短くなること。
対応時間、
はい。相手にネット近くですぐに返球されるわけですから、自分が次のショットに備えるための体勢を整える時間が十分に取りにくくなるというリスクですね。これもレベルが上がるほどより顕著になるそうです。
なるほど。これはまさにプレイヤーのレベルが上がるにつれて、同じ技術であってもその戦術的な意味合いとか効果が全く変わってくるという、まあ、典型的な例と言えますよね。相手の反応とか処理能力がまだ低い段階だったら有効だったショットが、高いレベルの対戦になると逆に相手にとって絶好の攻撃チャンスを与えてしまうことになる。これは過去の成功体験にこう囚われるんじゃなくて、常に今の自分のレベル、そして対戦相手もレベルで何が一番合理的な戦術なのかっていうのを問い続けることの重要性、これを強く示唆してますね。
本当ですね。
まさにレポートが指摘するレベルが上がれば常識は変わるっていう点をこう体現している感じがします。
なるほど、よくわかりました。リスクを考えると、確かにトップレベルで短いネットを多用するのはかなり割に合わない選択なのかもしれないですね。じゃあ逆に、彼女たちが実に 90% 以上も選択しているというその長いネットには一体どんな戦略的な価値があるんでしょうか。
そこが気になりますよね。
レポートによれば、まず何よりも安定性と再現性が高いという点が挙げられています。
安定性と再現性。
はい、短いネットに比べてネットにかけちゃったり、あるいは甘い球になって打ち込まれたりするミスが、まあ、格段に少ないと。で、先ほど挙げたカウンターのリスクも低い。つまりラリーをより安定して確実に組み立てることができる、その基盤になるショットだということですね。
なるほど。まずミスを減らすと。
次に、これは先ほどの短いネットのリスクの、まあ、裏返しになりますけど、シャトルが相手コートの深い位置、サービスラインのあたりまで届くので、その分シャトルの飛行距離と時間が長くなりますよね。
はいはい。
これによって自分が次のショットに備えるための時間的な余裕を確保できるという、これは非常に大きなメリットが生まれると。
ああ、準備時間ですね。
そうです。体勢を立て直したり、相手の動きを見て次の狙いを定めたりする、そういう貴重な時間が作れるわけですね。
それは大きいですね。
そしてもう一つ見逃せない重要な効果として、相手をコートの後方に押しとどめることができる点。これによって相手に最も攻撃的で危険なプレーを展開されやすい、そのネット前のエリアを使わせないという戦略的な意図が込められていると。
ほう。
バドミントンの基本的な戦術セオリーの一つに、相手に前を使わせるなというのがありますけど、長いネットはこの鉄則にも合致する、非常に理にかなった選択だということなんですね。
なるほどね。まさに勝利っていうのは、一発逆転を狙った派手なプレーよりも、むしろミスの少ない再現性の高いプレーをこう粘り強く着実に積み重ねることから生まれるんだっていう、そういう考え方が根底にあるんでしょうね。
深いですね。
これは冒頭で触れた表面的なプレーとか常識に惑わされずに本質を見抜くっていう今回のテーマにも深く通じる気がします。安定した長いネットは確かに見た目には地味で派手さはないかもしれないですけど、試合全体をコントロールして着実に勝利を手繰り寄せるための極めて合理的で計算された戦略的な選択なんだと言えるでしょうね。
いやー、この戦術の話すごく興味深いです。短いネットのリスクと長いネットの利点をこうやって整理して聞くと、トッププロの試合を見る目が確実に変わりそうです。
そう思います。
普段何気なく見ていたネット際の攻防にもこんな深い意図があったんだなと。
はい。
ところでですね、このレポート、戦術分析に加えてもう一つ非常にユニークで面白い視点を提供してるんですよ。
何でしょう。
それが ささくれと表現されている観察術なんです。
ささくれ？
ええ、これは日常のほんのちょっとした行動とか試合中の何気ない仕草から相手の心理状態とか本質的な部分を見抜こうとするそういう試みなんです。
へえ、面白いですね。ささくれ観察術。
レポート内でいくつか具体的な例が挙げられてるんですけど、これがまたなるほどって思わされるものばかりで。
例えば？
はい、応援の仕方。ラリーが終わった後、味方の選手に対して心配そうにあーとか惜しいって声をかける応援者。これは選手を心から思ってる信頼できる応援者かもしれないと。
うんうん。
でも選手が明らかに焦っていたり苦しい状況なのに、なぜかニコニコと笑顔で応援している人がいたら、その真意はちょっと注意してみた方がいいかもしれないなんて書いてあるんです。
なるほど。心理的な裏があるかもしれないと。
そういう見方ですね。他にはチャレンジシステム、あのビデオ判定への反応。
ありますね。
インかアウトか映像で見ても本当に微妙な判定ってあるじゃないですか。でも選手は意外とあっさりその判定を受け入れることが多い。
確かに。
これってもしかすると機械が下した判定という権威に対する無意識な信頼感とか、あるいはもう服おらないだろうっていう諦めみたいなものが働いてるんじゃないかっていう考察なんです。
なるほどね。権威への信頼感か。
それから話し方にも注目してました。例えば誰かと会話してる時に話が進むにつれてだんだんと顎が上がっていくような話し方をする人。
顎が上がる？
ええ。これは無意識のうちに相手よりも優位に立ちたいっていう心理的な欲求の表れかもしれないなんていう指摘もあって。
へえ、面白い。そんなところまで見てるんですね。
そうなんですよ。あとはシャトルの渡し方なんていうのもありました。
シャトルの渡し方？
試合中相手にシャトルを渡すときに相手の顔を見ずに背中越しにポンと軽く投げるように渡す背面渡し。
見たことあるかもしれない。
これについてレポートの参加者の方から、相手への敬意を欠く行為で無用な敵意とか反感を買う可能性があるんじゃないかっていうコメントがあったそうなんです。
確かに受け取る側としてはあんまり気持ちの良いものではないかもしれないですね。
ですよね。それからちょっと変わった例として、レポートのコーチ自身の経験談も紹介されてて、
はい、
サーブを打つ前にわざとシャトルを一度取り損ねて床に落として、それを拾ってからサーブを打つことがあるそうなんです。
わざと落とすんですか？
そうらしいんですよ。で、実はこれそのコーチにとってはコンディションが良い時のサインなんだとか。
へえ、面白いサインですね。なぜそれが良いサインなのか、理由は書かれてるんですか？
いや、理由は詳しくは書かれてなかったんですが、ちょっと考えてみるのも面白いかもしれないですね。
そうですね。いや、これらのささくれと名付けられた非常に細やかな観察点、一見するとバドミントンのプレーそのものとは直接的な関係がないように思えるかもしれませんよね。
そうですね。でもこのレポートが示唆しているのは、こういう些細に見える行動とか仕草の中に相手の精神的な揺らぎとか隠れた癖、あるいはプレッシャーしたねな反応パターン、そういうものを読み解くためのヒントが隠されている可能性があるということなんです。
なるほど。そしてそれが回り回ってコート上でのより高度な戦術選択、例えば今相手は少し動揺してるっぽいからあえてプレッシャーのかかる短いネットを試してみる価値があるかもとか、逆に、いや今はすごく集中力が高そうだ、ここはリスクを下げて安定した長いネットでじっくり行こうみたいな、そういう状況に応じた判断に影響を与えうると指摘してるんですね。
はあ、なるほど。
ここでもやはり表面的な現象だけじゃなくて、その裏にある真相を見抜くという今回の分析全体を貫くテーマが重要になってくるわけです。
なるほど。戦術的な知識を深めるだけじゃなく、そういう相手の微細なサインを読む観察眼もトップレベルの勝負においては勝敗を左右する重要な要素になり得ると。いや、本当に奥が深い世界ですね。
ええ、本当にそう思います。
さて、今回の短いネットをめぐるこの深掘り、あなたにとってはいかがでしたか？短いネット材は短くっていう長年にわたって多くのプレイヤーが信じてきたであろう常識が、実はトップレベルの戦いにおいてはかなりハイリスクな選択であって、むしろ安定性と戦略性を重視した長いネットが主流なんだという事実は、日頃バドミントンに親しんでいる方にとっては結構衝撃的だったかもしれません。
そうかもしれませんね。
このレポートを提供してくれたフィニックス愛知のコーチは将来についてこんな予測もしてるんです。これ多分10年後とか短いネットはほとんどなくなるんじゃないと。で、見てても分かる通り、短いネットした時にほとんど有利になってないですよね、とも。
10年後にはなくなるとまで、ええ、そしてってなるともう短くする意味がもうないっていう流れになってっちゃうんだよね。どんどんどんどんと、その変化が加速していく可能性にも言及しています。
時代の流れとともに戦術も進化していくわけですね。今回の分析から私たちが得られる学びというのは、バドミントンという、まあ、特定のスポーツの枠組みを超えて、私たちの日常とか仕事とかいろんな場面で応用可能な普遍的な視点を含んでいるように思いますね。
と言いますと？
まず第一に、広く信じられている常識とか定石とされるものをこう鵜呑みにしないで、一度立ち止まって本当にそうなのかなと批判的に検討してみること。
はい、常識を疑う視点。
ええ。第二に、目に見える表面的な事象とか結果だけじゃなくて、その裏に隠された理由、あるいは潜在的なリスク、確率といったその真相の部分まで注意深く観察して分析しようと努めること。
真相を見る目ですね。
そうです。そして第三に、状況の変化とか自分自身あるいは関わる相手のレベルの変化に合わせて、これまでの戦略とか考え方を柔軟に見直してアップデートしていくことの重要性です。
なるほど。
この3つはいろんなことに通じるんじゃないでしょうか。
本当にそうですね。かつて自分を成功に導いたやり方が今の自分、今の状況にとって最適とは限らない。常に学び続けて問い続ける姿勢が大切なんだなと改めて感じます。
ええ。
最後にですね、この分析を踏まえてあなた自身に一つ問いかけてみてほしいことがあるんです。これはレポートの結びの言葉を少しだけアレンジしたものです。
はい。
あなたが得意だと思っているプレイや、あなたがこれが一番効果的だと信じている戦術は、本当に今のあなたを勝利や成功に導いていますか？
これはドキッとする問いかけですね。
今日のこの話があなた自身のプレイ、あるいは仕事や学習におけるアプローチなんかを一度客観的に見つめ直す良いきっかけになったら嬉しいなと思います。そして物事の真相を見抜く一つ上のレベルの視点を養うための一助となれば、これ以上の喜びはありません。その新しい視点の変化がコートの上だけじゃなく、あなたの様々な挑戦の場面できっと力強い後押しとなってくれるはずです。